聖書と福音の時間です。フェルメールの鳥持ち女という作品があります。ルカの福音書15章の放蕩息子を題材にしています。レンブラントも放蕩息子を題材に作品を描いています。共通して言えることは、自画像を描き込むことによって作者自身が私は罪深いと告白しているようであり、あなたはどうかと問いかけているようにも思えるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。さて、最近空港や駅の公衆トイレに一つ共通しているデザインがありますね。男性用小便器の中にハエのシールが貼ってあることです。男性はこのハエの目印を見ると、そこを狙って用を足します。その結果、便器の外にこぼすことがなくなるんです。つまりこのデザインはトイレをきれいに使ってもらうためのデザインなのです。ちなみに世界中の公共トイレの便器の色は白です。他にもカラフルな色に作ることもできるはずですが、便器の色は世界中ほとんどが白なんです。これにも理由があるんですね。それは尿の色を正しく知るためです。実はおしっこは人間の体調を知る上でとっても大切な情報が満載されているんです。色によってその時の体調を判別する目安になるんですね。もし便器の色が赤だったら、血尿が出ても気がつかないでしょう。つまりトイレの形や色は全て理由があって、あんな形でこんな色をしているのです。そして意味のあるデザインは、意味を考えるデザイナーによって生み出されるものなのです。先日 BBC のニュースで面白い情報が報道されていました。シマウマにはなぜシマがあるのかというのです。この疑問については科学者が100年以上も取り組んできたというのです。いくつかの説が今まであったんですが、どれも決定的とは言えないものでした。ところがある実験によって最終的な答えにたどり着いたのではないかと言われているんです。それはハエを寄せ付けないためだというんです。普通の馬に縞柄のコートを着せてみることで証明されたのです。縞柄のコートを着た馬にはハエがほとんど止まらないのです。縞柄の近くを飛び回ったり、コートにぶつかったりはするんですが、着地できないんですね。というのはハエは縞柄で目を回してしまうために、正常な着地ができないのです。すべてのデザインには理由があります。理由のあるデザインは、理由を知るデザイナーによって生み出されるのです。自然界に存在する生き物は優れたデザインを搭載しています。ということは、この自然界を優れて合理的に作られたデザイナーがおられると言えるんです。この究極のデザイナーを聖書は創造主、神と呼ぶのです。私たちは身の回りの自然界の成り立ち方を通して、自然界の作者がおられるということを知ることができるのではありませんか。さて、聖書はこう語っています。彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。ここに人間の問題点が3つ語られているのです。第一に、人は神を神として崇めないという問題を持っています。わかりやすく言うと、神との交わりを捨てたということです。偉大な、素敵な、知恵と知識に満ちた存在との交わりを一切断ち切って、神なき人生を歩んでいるというのです。先日私は自分で建てた小屋で低コストの生活を実践する高村智也さんという方の本を読みました。実は彼は大学院を出た後、どう食べていくかを考えたのです。研究者の仕事に魅力は感じられず、 かといって就職もしたくない。というのも、今の社会は家という箱を筆頭に生活基盤がハイコストに設定されていて、それを背負って維持するために猛烈に働くシステムが出来上がっています。膨大な時間を奪われ、自由もままならない、そういう高速ベルトコンベヤーに乗るのは嫌だと彼は思ったんですね。それで70万円で山梨の雑木林に土地を購入し、10万円で小屋を建てて、ライフラインも自作し、電気はソーラーパネルで賄い、水は近くの湧き水を汲んできて、なんと月2万円で暮らせる生活サイクルを確立したのです。1ヶ月か2ヶ月バイトすれば、残り10ヶ月は自由に暮らせるという計算です。寝たい時に寝て、起きたい時に起きる、その小屋の生活は実に快適です。人に会うこともなく、自己完結した暮らしを送り、体調もバッチリです。1年くらいしてブログを立ち上げると、たちまち反響があり、書籍化が決定し、さらに2冊の本を出すことになりました。しかし、その一方で、何年間も一人きりで生活していると、気分がいい時にはいいんですが、ネガティブな思考や感情にとらわれると、歯止めが効かなくなるというのです。3冊目の本は、長年考え続けてきた死の概念や自分の内面を掘り下げた内容で、自作の小屋で暮らすのは自分の脳内で暮らすようなもので、ネガティブ思考になると抜け出せなくなるという悲鳴を上げるような本になってるんです。彼はやがてパニックを起こすようになり、小屋から逃げ出し、友人の家を転々とするようになるのです。そして彼は今どうしたらいいのか思案の最中だというのです。聖書によると人は自分以外の他の人格と交わることによって成長し完結するように初めから設計されているんです。自分一人だけで完結することなどできないのです。自分とは異なる良き人格、良き存在、善なる方との交わりの中で励ましを受けたり、薫陶を受けたりして成長します。そして最も善なる方とは、あなたを作りになられた神なのです。この神から離れた結果、第二に人は感謝をしなくなります。それは人を生かしているすべての神が備えた環境を当たり前のこととして捉えるからです。当たり前と思ったら感謝がなくなり楽しくなくなりますね。食べ物があって当たり前、住むところがあって当たり前、着る服があって当たり前、仕事があって当たり前、学校に行けるのも当たり前。当たり前感が強ければ強いほど感動がなくなります。今晩のおかずにお肉が出たとします。当たり前でしょうか？肉を食べれるのは決して当たり前ではありません。まず畜産業の人がいて、屠殺する人がいて、冷凍トラックで運ぶ人がいて、スーパーマーケットがあって、レジを打つ人がいて、そしてようやくあなたはお肉を食べることができるんです。私は今日このラジオスタジオに車で来ました。当たり前ではありません。車を作る人がいて、石油を掘る人がいて、石油をガソリンに変えてくれる人がいて、そのガソリンをガソリンスタンドまで運ぶ人がいて、私たちはようやく車に乗ることができるのです。しかし当たり前と思ったら、ちょっと肉がまずかったり、ちょっと道が混んでるだけで、文句がすぐに出てくるんですね。第三に、神から離れた人の心は虚しくなり、その鈍い心は暗くなったというのです。もし神がいないなら、あなたは神という人格的原因なしに偶然存在していることになります。たまたまの存在には使命も目的もありません。ただ存在してるだけの無意味な人です。そう考えて虚しくならない人はいないでしょう。しかもその最後には死が待っているのです。なので心は暗くなった。 ったと書いてあるのです。これらすべての原因は神から離れる罪によったものです。しかし神様はあなたを愛し続けて、あなたの罪を許すためにキリストを身代わりに処罰してくださったのです。あなたのために死んでくださった方、いや蘇ってくださったイエスキリストこそは罪人が神に戻れる唯一の道なのです。どうぞこのイエスキリストをご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。